So may fly by cooling vessel shift and shall we dusk blind to the loss fresh beard after jungfrau shores.
こんばんは、ラジオ沼かよさんでした。今歌ったのはボルフの歌曲の、コガニヨスという、メイリケ歌曲集っていう中に入っている曲ですね。僕はドイツ語上手くないので発音とかでたらめなんですけど、なんで突然ドイツリートを歌うかと言いますと、最近吉田秀和さんの本を買ったんですよ。その永遠の故郷っていうね、今スバルに、雑誌のスバルに連載してるもので、これがねすごいいいんですね。僕は本当に中学生の頃はクラシックばっかり聴いてて、で FM でかかる吉田秀和さんの番組というのがいわば道しるべになってて、でそこでかかってるドビュッシーだとか現代音楽だとかを聴いて、これはすごいとか思って、そこからいろんなこう曲を聴くようになったんですけども、その時に、その頃なぜか避けてたジャンルがあって、それはオペラと歌曲だったんですね。どっちも人間の声が入ってる。で人間の声がこう、なんていうかな、こうその朗々とややおすましして歌うという歌声にどうもこう反りが合わなくて、なんでかわからない、自分でも説明はつかないんですけどね、なんか反りが合わなくて、で歌曲とかオペラというものはもう一生聴かないと思ってたんですね。もうちょっとテレビで流れるオペラとか聞いても全然ピンとこなくて、でずっと避けてたんです。食わず嫌いと言いましょうか、ちょっとこう聞こえてくる端々に全然ピンとこなかった。でところがと言いますか、それでその吉田秀和さんはでも番組でも流してたし、本でも歌曲やオペラっていうのは しばしば取り上げてたんですよね。ワーグナーも取り上げてたし、いろんなそのドイツリートも取り上げたですね。でそれは僕はものの本では読んでたんです、読んでたんですけども、どうも それを深める気にならなかった。でまあいろいろ理由があるんですけど、一つは、やっぱり昔の吉田秀和さんのエッセイって名エッセイと呼ばれてますけども、音楽こと音楽に関してはすごくやっぱ啓蒙的で、このレコードを聴こう、この曲を聴こうっていうこう強いこう意志がやっぱり感じられたと思うんですね。この曲を聴かねばならぬみたいな感じでね、ワーグナーを聴かねば始まらないみたいな感じでね書いてあって、でまあ10代で天の邪鬼の私はそういうのを読んで、吉田秀和さんが絶対聴かねばならぬって言ってる以上は聴かないぞとかね思ったり、もう今から考えたらなんでそんなことなんか全然わからないんですけど、まあ素直じゃなかったんだと思いますね。で聴かなかったんですね、ワーグナーとかも聴かなかった、もちろん歌曲も聴かなかった。で久しぶりにその本屋で吉田秀和さんの本が出てるって思って買って、何の気なしに多分また昔のような感じやろうなと思って読み始めたら、意外にも止まらなくなってしまい、しかも、この永遠の故郷という本は全部歌曲の本なんですね。最初からずっと歌曲のことしか書いてないんですよ。で僕はその長年の食わず嫌いからすぐ投げ出すだろうなと思ったんですけど、読んでるとすごくこうスルスルと頭に入ってくる。でその理由は一つは僕自身がすごく年を経てなんというかこう知らないものに対する拒否感というのが非常に薄まったということ、それからこのもう90、今年6歳、1913年生まれの吉田秀和さんの文章というのがこうもはや啓蒙的なこう推しの強さみたいなのがもうすっかり抜け落ちて、もうひたすらこの曲がなぜ好きか、どこがいいかっていうことだけが書いてあるんですね。でもちろんそのこれまで経験したいろんな思い出がそこにはもう一節聞けばいろんな思いがこう湧き出てくるんだと思いますけど、それがこうその曲の曲層にこうまとわりついてくるようになる。でしかも、吉田秀和さんご自身のそのこの、生活ですね、この先どうするということも含めて、その静かに音楽を聴くときに何をこう感情というか情動の中心にしていったらいいかということを考える態度がもう前面に出てるんです。とても素敵な本だと思いますね。でそれで僕歌曲とか聞いたことないのに、でしかもなんかフランス語やとかドイツ語やとかが入ってて、まあ必ずしもハードルは低くないんですけども、まあ、幸い吉田秀和さんのその訳詞が必ず翻訳が必ずついてくるので、その翻訳詞をたどりながら、ああこの曲がもしこの吉田秀和さんが書いてあるような展開ならばメロディーならばさぞかし素晴らしいんだろうなと思えるんですね。で思えるだけじゃなくて実際聴いてみたくなる。でまあ早速まず彦根の CD ショップに行ったんですよ。だけどまあ案の定まあ田舎の CD ショップにはクラシック置いてあるんですけどね、全部イタリア歌曲なんですね。で吉田秀和さんが取り上げてるのはイタリア歌曲じゃなくてドイツリートなんですよね。でそれは なぜかというと、まあいろんな書き方をしてはるんですけども、とあるエッセイを読んでたら、ハイネが、歌曲とは歌う心であると書いてたと言うんですね。で、でそれは、例えば素晴らしい声の芸術であるところのイタリア的カンツォーネとは違うもんだとこういうわけです。で、そこからまずこう書かはるんですね。ドイツ語による歌曲はイタリア語によるカンツォーネと違って初めから最後までどこをとっても心から発し心に思わるものだし、その心の裏付けのない音の連続はいくらそれを担い運んでいく声が立派で美しくとも歌曲にはならない。つまり歌曲とは心で歌うべきものとまずこう書いてみはるわけです。しかしここでもう一回ひねりして、もう一考え直しをして、これも悪くない、それどころかこれも本当のことである。ドイツの名歌手たちはそういうふうにして歌曲を歌ってきた。しかし私にはそれはできない。私はハイネをこう訳す。歌曲とは心の歌に他ならないと。という、そこまでたどり着いて、まあそのこれは後書きの今の文章なんですけども、そこまでたどり着いて、つまり歌うべきものという何かこうべきというようなね、やはりちょっと啓蒙的な言葉が入った文句から心の歌に他ならないっていう、そのなんていうかな、歌曲とはと強いイコールですね、強いイコール、あの強い発見でもいいんですけど、強い発見の言葉に変わるんですね。歌うべきものだっていうその啓蒙から、心の歌に他ならないっていう発見に変わる。このなんか発見を繰り返ししていく本なんです。だからこれは僕はそれが多分すごく読みやすい理由なんだろうなと思ってます。すごく発見があるんですよ。で、読んでる僕の方も発見がある。で、例えばさっきの、コガニオスっていうのは、まあ、ボルフという作曲家が作ったものですけど、僕はボルフという作曲家をこれまでほとんど聞いたことがなくて、というのもボルフというのは歌曲を猛烈に作った人で歌曲で有名なんだけど、僕はその漢字の歌曲を避けて通ってきたので、ボルフという人がどういう人かもこれまで全然知らなかったし、その彼が作ったといわれる代表歌曲集メイリケの歌曲集もどんな内容か知らなかった。で、僕ドイツ語わからないんですけども、その吉田秀和さんのその翻訳をたどっていくと、すごくこうグッとくるんですね。で、なんていうんやろな、僕この後すぐに、その読んですぐ、もう CD ショップでは当てにならんと思って iTunes でダウンロードしたんですけどね、メイリケ歌曲集はね、どれも素晴らしい。で、あ、そうか、こんな世界があったんやっていう感じの歌曲集ですね。どういったんやろ、どこにもトニックがありそうでない。要するにそのドレミファソラシドの動画どこにあるのかがわからないこう感じで、こうタイ歌うといいますか、移行していくんですね。でその代わりこうなんていうかな、これはもしかしてこのモードっていう、なんかこうちょっとしたこう戦法といいますか、モードといいますか、トニックといいますか、そのトニックやモード感が出たところでさっとこう和音を変えるんですね。それが実に巧みですね。例えば最初の一行は緑なす山野の夏の盛りっていう言葉なんですけどね、イングリオナランシャフトゾーマフロー、 まあそこはだから一つのちょっとしたこうトーンといいますか、統一されたメロディーが流れますね。In Grüne Landschaft Zome Flow、 まあここでちょっと転調する感じなんですけどね。まあでも統一感がありますね。でちょっとこう夏の盛りの明るさがパッと青で照らされた後すぐにこうバイクーレム、クーレムというのはクーレムというのはクールっていうことですね。涼しい。また、まあ、つまりこうパッと明るい和音のすぐ後にこうさっと影に入るんですね。涼しい水辺に、ここでちょっとまたこう緊張するコードでが来て、ヨシヤアシシゲリ、もうほんまに和音の一個一個の使い方が全部言葉に寄り添ってますね。でまあもう一遍それが繰り返されますね。見たまえ幼子は罪知らずで、こっからがちょっと、まあ、吉田秀和さんも書いてますが、ちょっとおうという感じの、見たまえ幼子は罪知らず思うままに、おっとこうここでちょっと変わった場になりますね。普通だとこういう感じの展開になると思うんですけど、まあそこを思うまま戯れる、どこで戯れるのかというと、こうですね。ユングフラウショース、御母の膝元に、ちょっとホーリーな聖なる感じが出ますよね。この聖なる感じにがパッと導入されるのが、さっきの夏の盛りがパッと導入されるのとこうちょっと対応してますね。でここから突然この、まあ、御母の膝元にっていうのが、まあ、いわば一種のもうオチになってますから、またパッと影が差すんですね。ちょっと気分が変わりますね。でまた冒頭のシークエンスですね、に戻ります。そして彼方森に喜び道っていうんですけども、そして彼方森に、次が喜び道、これ完全に賛美歌ですね。賛美歌の導入ですね。だから最初のその緑なす山野の和音を入れておいて、ここに、賛美歌の世界が喜び満ちるんですよね。で喜び満ちさせておいて、そこにつまり幼子が御母の膝元にいるっていう、まあいわばホーリーな喜びあふれる光景を描いておきながら、また冒頭の影がさしてくるんですね。ああ早くも育つ十字架の幹というような和音構成なんですね。もうほんまに一足一足、なぜこの和音なのかというこうちゃんと理由があって、それがピタッとこう言葉に寄り添っているです。でその和音と和音の対応があたかも陰と陰の対応のようにこう前のイメージをこう引っ掛けていくという構造になってて、しかもこう容易にこう明るいところで定着したり暗いところで定着したりするんじゃなくて、その間をこう本当に木漏れ日のように揺れていくんですね。で最後にちょっとドキッとするような 暗い運命についてズバッと歌って、で最後にまたその暗い運命を隠すように、あの冒頭のそのシークエンスが繰り返されますね。でその遠ざかるようにまた暗いあの和音をかき鳴らして、それが一服の A でしたというような、まあいわば額縁のようなあの和音が鳴らされる。まあ見事なもんやと思いますね。あのやっぱこういう感じってポップスにないねんな。逆に言うとポップスの軽さっていうのはこういうこう言葉にピタッと和音が寄り添ってるというこう息苦しいほどのこう構成、緻密な構成からこう引く感じ、その歌詞自体に対してもっとこう冷淡だったり淡白だったりする感じが強い音楽なのかなと思ったりしますね。まあいずれにしてもあのいつもは人の声っていうとポップスを聞いてて、でふと気がついてそのこういうボルフの歌曲集のようなものを聞くと、あのとんでもなく声に寄り添ってる音楽だなと。まあ それがいつもいいとは限らないんですけど、でもやっぱりその力は圧倒的だなというのを、まあ、感じたりしました。それじゃまた。